子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は親も子も笑顔で成長していくためのヒントをお届けします。家庭でできるコーチング的な関わり方を勝子さんに毎回分かりやすくお話しいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は、前回のねテーマの続きということで、大きい括りで言うと、健康について、またね、ちょっと続きのお話をしていただければと思います。
はい、そうでした。前回ね、ちょうど健康のテーマで、はい、させていただいて、新年でもあるからってことでね、はい、この特に寒い時期、まだ1月はね、もうちょい暖かくなるまで時間かかりますので、皆さんも健康面、気をつけてらっしゃるかなと思いますが、はい。そんな中で前回の中でね、ご自身の体調に気をつけましょうっていうお話を、してきました。
はい。そしてこうね、自分の変化に気づくためには、やっぱりセルフコーチングで、今自分がどんな状態なんだろうっていうのをね、ちょっと問いかけてみるっていうね、大切なお話も勝子さんにしていただきました。
はい、そうですね。
今日はじゃあ、そうすると、はい。
はい、そうですね。なんかね、やっぱり私たち、それでも体調をね、崩してしまった時っていう状況って起きてしまいますよね。そういった時に、お子さんの年齢によって、やっぱり、ご家族の協力体制が違っていたりとか、あとはお子さん自身がちょっと大きくなってくると、お父さんお母さんが調子が悪い時に、じゃあどうしようかなって、どうしたらいいだろうかとか、不安になる心があったり、不安になる気持ちですね、があったりとか、じゃあ頑張ってしまうとかね、お子さんいろいろあると思うんですよね。そういった時に親御さんとしてどうあったらいいかな、なんてことのね、お話ができるといいかな、なんて思っています。
そうですね。私もこの前の秋にインフルエンザにかかりまして、あの時は本当に娘が頑張っていて、後から聞くと、ちょっとやっぱり疲れちゃったみたいで、いつも以上にその私ができない家のこととかを手伝ってくれたり、買いに行ってくれたり、運んでくれたり、いろいろ普段やらないようなことをたくさんやってくれたので、やっぱりちょっと疲れて頑張りすぎちゃったみたいですね。それは言ってました。
ああ、そうですか。その時、お嬢さんそういうふうにして自分で動き出している感じだったんですか？
そうですね。やはり私が動けないとなると、自分が父親がやるしかないっていうことで、多分結構頑張ってたんじゃないかなと思いますね。
ああ、そうですか。きっとあれですよね。学校に行きながら。
学校行きながらですね。秋だったので、
そういった時はね、もう本当にしっかりとした面をね、見せてくれて、すごく心強い部分もありますが、ただ、まだ、そうですよね。お子さん、小学校、高学年だとすると、まだまだ甘えたいところでもある、時期でもあるから、いろんな気持ちになってたんでしょうね。
そうですね。
幸
い1週間ぐらいで、完全に回復したので、よかったですけど、世の中にはね、本当に、大きな、例えば病気を抱えられてるお母さんとか、いらっしゃると思いますので、やっぱり、お子さんの、そういう心の面だったり、
そうですね。
実際にこう行動する、こう大変な思いとか、たくさんしてるお子さんもね、いらっしゃると思うんですよね。
そうですね。おっしゃる通りだと思います。幸子さんがご経験した、その、去年の秋のお嬢さんのね、時には、薬を飲んだりとかして、家でね、療養していって治すっていうところではあるので、大変ではあるけど短い期間。だからこそ、周りのね、方々の協力が、何かしらの協力が得られるようだったら、そこはね、もちろんやっていただいてっていうところと、プラスして、もう元気になった時に、その分ありがたかったよってことをね、伝えていくっていうね、ことをきっとね、されてきたんじゃないかなと思いますし、それがね、大切なことですよね。
そうでは
い。
すね。もうすごく感謝を伝えました。
ああ、そうですか、そうですか。
はい。やっぱり私の夫も、
ね
娘が頑張ってる姿を見てたので、褒め
え。ええ。
てあげてっていうふうに私も言われてましたので、もう
はい。はい。ああ、
本当
そ
に
う
過
です
剰な
か。
ぐらいありがとうって言いました
あ、
ね。
そうですか、そうですか。いやね、
はい。
そこがあるとね、本当に報われますが、時としてね、ちょっと大きくなってくると。中学生、高校生になってくると、とかね。やっぱり、もう、家族なんだからっていうね、こともありますけど、でもやっぱり私たち、ね、やってもらったことにはありがとうということとね、助かったよってことをどんどん伝えていけるといいのかなと思います。で、はい。
そう
もう一つ、
では
い。ね、ちょうど幸子さん先ほどおっしゃってくださった、ちょっと長期でね、病気と闘ってる場合とか、そういったところに、においては、やっぱり子供に与える、なんでしょうね、ストレス、影響っていうのはすごく大きいなっていうふうに思うんですよね。はい。私自身も、やっぱりね、もう10年、そうですね、今年で10年経ちますが、10年前にちょっと乳がんが分かって、1年ほど治療したことがあったので、その時は、やっぱり、特に子供に対する、はい、影響というか、そういったところは大きかったなと思っていて、はい。前回の話ではないですが、はい。前回の時にね、やっぱり日々気をつけてると、健康って保ってるので、日々気をつけていきましょうって話がね、ありましたよね。あれがやっぱりね、欠けてた部分が長い期間あったので、あ、ここに来たかと思いながら、私はね、ちょっと病気を受け入れるのも大変でしたし、まあ治療して今元気で何も問題がないところに今、はい、寛解の状況ではあるんですけど、ただやっぱりお子さんたち、すごく親の様子を見て頑張ってしまうっていうところね、大きいなと私も痛感しました。
勝子さんも本当に10年前にそういう大変なご経験をされて、ね、でも自分も受け入れるのはなかなか難しい
はい。
状況だったっていうことだったんです
ええ。
けど、それはお子さんたちは当時おいくつぐらいだったんでしょうか？
あ、そうですね。上が中3と小6ですね。なので、明らかにちょっとね、違いました。認識の方はね。小学生、小6だった子は、まあ、受験の直前でもあったので、まあ、自分のところにフォーカスができてたっていうところはあったと思いますし、はい。なので、お医者さんに聞くってことが、なんか素直にできてたところあると思うんですけど、中学生のね、お兄ちゃんはちょっと忙しかったりとかしたので、はい。で、またちょっと思春期ってこともありますし、いろいろ、自分でいろいろ考えて、調べてとかね、そういったところもあって、はい。なんか気持ちの中ではすごく苦労した感じはありましたね。
やっぱりこう治療もその分ね、1年近く治療
そう
さ
で
れ
す
てたっ
ね。
ていうことで、期間も
はい。
ね、長いので、
そうですね。
この上のお兄ちゃんはやっぱり自分でね、その病気についていろいろ調べたりもできま
本
す
当、そ
し、
う。はい。そうそうそうです
なんかやっぱり
ね。
こう過剰に不安になったりとか、
はい、そうです
ね、そう
ね。
いう面も、勝子さんから見ても見
はい、あ
られる
り
部
ま
分はあっ
す。
たんですか？
ありますね。やっぱり、ちょっとね、言い方を変えると、患者である、当事者である私自身は、お医者さんがついていて、お医者さんと一緒に計画を立てて、お医者さんに、ここでこういうふうにして治療していきますよっていうプランがあるわけですよね。それを見てるから、それに沿ってやっていくってことを救いとして動けてるので、腹がくくりやすいというか、はい。まあ、ここで頑張るんだっていうふうに思うんですが、何せ、そういった場合のご家族ですよね。ご家族、まあ、主人であったり、子供であったり、周りの人たちっていうのは、そこが患者とは違う目線で、やっぱり心配事があって、で、なおかつ、どうなっていくんだろうって、未知の不安ですよね。と向き合っているので、相当な大変な思いをしてたっていうところが、後から分かりましたね。
まあ、その当時もね、きっとすごく不安な気持ちがお兄ちゃんの方あったと思うんですけど、その気づかないうちに溜まってるストレスみたいな、もうお兄ちゃん、息子さん自身も、もう気づかないうちに溜まってたストレスみたいなのがきっとね、あったんじゃないかなと思うんですけど、
そうです
の
ね。
後、こうお
はい。
話し、勝子さんがご病気になられた時のお話はする機会というのは結構あったんですか？
あ、そうですね。その後は、私からというよりも、やっぱり向き合っていくことは自分で息子をやってたようなところがあって、まあ、ちょっとね、そういう、どの家庭でもそういう立場にいるお子さんがそうとは限らないと思うんですけど、そうですね、やっぱり向き合うというか、誰かと話をしていたいっていう気持ちはあったようで、まあ、過去を振り返るというかね、うん。で、まあ、後となってのお話なので、まあ、後悔に近いところですが、やっぱり、そういう立場になった時って、同じような悩みを抱えている、あるいは、話を聞いてくれる人、うん、との話をしていくってことが大事なんだなってことをね、はい、感じましたね。例えばなんですけど、息子自身に対して、話をとことん聞いてくれる人が必要だったとかね。まあ、そういう方も探していきながら、最終的に、お会いした方いて、まあ、全然自分の、私自身の、担当ではないんですけど、小児科のお医者さんがとことん話を聞いてくださって、とかね、そういうことあったんですが、やっぱり、状況は、お子さんがそのメンタル面とかで辛い思いをしてるときには、やっぱり誰か第三者で話せる人と出会うっていうところが必要ですよね。はい。
もしかしたらその第三者の方が、
うん、うん。
お子さん自身も話しやすい
あ、そうで
部
す
分っ
ね。
てあるかもしれないですね。
そうですね。そういった面もあります。あとは、やっぱり、自分自身がそういう辛い経験をしている中で、言語化するのってなかなか難しいと思うんですよね。なので、言語化するところを引き出してくれるというところで、はい。そういった人を探す。まあ、カウンセラーであったりとかね、いろんな方はいらっしゃると思うんですけども、まあ、その中でも相性とかあるので、あとは経験をされた方に、はい。そういった場合どうしたらいい？ってことで聞いてみるとかね。はい。私自身も乳がんの体験者のコーディネーターという資格を持って活動もしているんですけども、まあ、大きく表立ってやってるというかね、ご相談にいらっしゃった方に対してちょっと相談に乗っていくって、伴走するっていう治療の伴走をするっていうところをね、していますけど、そういったところで悩みを話す人、親御さんが悩みを話す場っていうのもあるので、ぜひそこにアプローチして、はい、見つけて、ちょっと話せる方に話をしていくというところ。うん。それ大事だなと思います。はい。
ねえ、それ本当に、かきこさんの息子さんたちは中学生と小学生の時にご経験されたということで、ねえ、
はい。
もう本当に大変だったと思うんですけれども、かつこさんご自身も大変だったと思いますし、お子さんたちもね、きっ
はい。
とすごく頑張ってたんでしょうね、その時。
そうですね。なんかね、後で考えるとそうですね。本当に。はい。でもその時無我夢中ですけど。まあ、本当に、前回と同様なんですけど、SOS を出す。うん。で、誰かに助けを求める。自分でどうにかなる。時間が解決するではない部分って、やっぱりお子さんの場合あるので、そこがトラウマになったりね。いろんなことに起きていくってことがありますから。はい。お子さんの心を、ちょっと状況を見る。自分自身もケアが必要だったら自分のサポートをしてくれる人を探す。で、お子さんにもそういう方を誰か見つけてつけるっていうところ。はい。そこはすごく、皆さんのね、何かあった時なので、まあ、何もなければ問題ないですけど、うん。話せる方に出会うっていうところね、大切にしていただくといいかなと思います。
そうですね。本当に今日は貴重なご経験をお話しくださって本当にありがとうございました。また健康についてはね、今年ももしかしたらこう時折テーマとして出てくるかもしれませんけれども、またいろんなこうご経験とか、かすこさんの思いをお話聞きながら、リスナーの皆さんとね、勉強させていただければと思います。
ありが
そ
と
れ
う
で
ござい
は、
ます。
ありがとうございます。それでは今回の配信はここまでとなります。かつこさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。